カフェポカラアワ
ー、カフェポカラアワー、この番組は群馬県内某所にあるカフェポカラを舞台に、私店主のたけしがさまざまなお客さんとお話をする番組です。今回はですね、前回に引き続き、じゅんさんをお迎えして、最近の発酵についての活動についていろいろとお伺いする第2回目となります。じゅんさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回ですね、じゅんさんに、そもそも発酵とは何ぞやという基本的なことをお話ししてもらったわけなんですが、じゅんさんは最近はメインで、活動されている発酵は、味噌作りっていうことで、
そうですね、味噌作り、あと麹作り、
麹作り
をやってます。
はい、じゃあ今回はですね、ちょっとそのメインの活動である、味噌作り、麹作りについて最初にちょっとお話をお伺いしたいと思うんですが、
はい、
味噌ってこの東アジア文化圏では、うん、意外と日本だけじゃなくて他の国にもあったりとかするじゃないですか。うんうん、韓国とか中国とかにもいろいろその味噌発酵の文化があると思うんですけど、
味噌的なもの
もあります。味噌的な、はいはい、中国だとジャンって言ったりとか、ね、いろいろあると思うんですけど、
トーマンジャン、
テンメンジャンとかね、だいぶそのなんていうのかな、こう東アジア人にとっては、うんうん、もうなくてはならない調味料というか、かなり基礎的な、うんうん、調味料だと思うんですが、うんうん、前回僕が味噌今年は自分で作ってみたよみたいなことをちょっと言ったんですが、うんうん、かなり重要な調味料でありながらも、うんうん、最近は味噌あんまり作る人っていないですよね。
そうですね、おそらく、
はい、
おそらく一部の人たちを除いては味噌って、はい、スーパーで買うものみたいなっていうイメージに、
はい、
が定着しちゃいましたよね。
そうですね、
うんうん、
でその活動のメインを、うん、じゃあ味噌でいこうっていうふうに、うん、思ったきっかけというか、うん、そういうのっていうのは何かあるんですか。
そうですね、きっかけが、
はい、
311になるんですけど、
はいはいはいはい、東日本大震災。
そうですね、東日本大震災、はい、その時僕東京に住んでて、
はい、
でまあシェアをしながら、はい、10人ぐらいで住んでたんです。
はい、
すごい大きなシェアハウスに住んでいて、はい、で1階が、
はい、
ご飯屋さんで、
はい、
で僕はそこでキッチンスタッフもやってたんですよ。でまあ暮らしながら、
はい、
そこで働きながら、
はい、
ご飯も出してる、まあポカラのスタイルとすごい似てると思うんですけど、はいはい、まあ食住一体っていうか、
はい、
まあ、そこで出してるものは自分たちも食べてるしっていう状態でまあいて、で311が起きましたってなった時に、あの時ってどうしてもみんな食べ物のことにすごくフォーカスした時だと思うんですけど、でお店でワークショップやってたりとか、僕つながりのある農家さんから野菜を仕入れたり実際に畑に行ったりっていうことをしてたんで、加工食品をじゃあ作ろうっていうこと、はい、ようなことは、まあ、前々からやってたんです。
あ、なるほど。
で311をきっかけに、
はい、
いやちょっと本当にちゃんとしたものを食べて、
はい、
デトックスしないと、
はい、
ダメだよねっていう、
やばいぞ
と。そうでまあ、はい、いろんな出会いもあったりしてで、ね
はい、
味噌を自分たちで作ろうとっていう流れになったんですよね。で味噌作ったらすっごい美味しいし、
はい、
で意外にできるな。
あ、
結構難しいイメージあったんですけど、
そうですね、はい、
味噌か作れんのかみたいな思ってたけど、はいはい、あ意外にできるなっていうのが味噌作った感想で、
うんうん、
でその当時今もだと思うんですけど、その味噌作り、その食のことを考える人たち、
はい、
マクロビアンって言われてるような、はい、マクロビオテックとかやってる人だったり、はい、ベジタリアン野菜しか食べない人だったり、はい、まあ、いろんな方向でこう食のことを考えてる人はいると思うんですけど、はい、基本的に発酵食品を否定する人たちはいないと、
はいはい、
みんないいじゃんって言ってくれる、
はいはい、
でまあ味噌は僕ら日本人にとってはすごく馴染みの深いものだし、はい、まあ、材料も手に入りやすいし、
はい、
まあ、できると、
はい、
でまあそのお店っていうのもその当時お店 ね、はい、があったっていうのもあって、こうやりやすい環境だったんで、
はい、
ということでワークショップっていう形でいろんな人たちと一緒に作るようになったんですよね、
はい、
味噌で。それがすごい楽しかったのと、はい、まあタイミングもよく、いろんなところでちょっとワークショップをやらせてもらうきっかけになって、で群馬だと高崎の三岩とかで毎年味噌作りやらせてもらってるんですけど、うん、まあそんな感じでいろんなところで味噌作りをするようになり、で自分自身も出かけていく旅スタイルがすごい好きっていうのもありで、いろんなところでその味噌のワークショップをやり始めたっていうのがこのきっかけですね。
ああなるほど。
一応きっかけにして、うんうん、そういう風な流れになっていったっていう感じですね、
うんうんうん、やっぱ2011年の 3.11 っていうのは、まあいろんな意味でね、すごくいろんな人にとってね、いろんなきっかけになったなっていう思いがありますけれども、それで一応淳さんは、まあ、味噌との出会いがあり、うんうん、で、その後のあれですよね、活動を、まあ、決定づけていくわけですけど、
うんうん、
一口に味噌といっても、うんうん、おそらく、まあ、十人十色でいろんなスタイルの味噌があると思うんですが、ちょっとなんか淳さんが知っている限りで、そのこんなお味噌があるよ、こんなお味噌があるよっていうのを、うんうん、まあ、ちょっと説明していただきたいんですが、
はいはい、
まずお味噌っていうのは、うんうん、大雑把に分けると、
うんうん、
まあ、豆と麹を使ってたりとか、
うんうんうん、
その麹によっても、
うんうん、
また味が違って、あ、そもそも麹っていうのはお米だけで作る、お米からしか作れないものなんですか？
とね、麹自体は、
はい、
日本だと大きく分けると3種類あって、
はい、
で米麹、
米、はい、お米
を、麦麹、
あ、麦を使う、はい、
豆麹っていう3種類の麹が、
はい、
まあ主に使われてる味噌に関してはその3種類が主に使われてるんですよね。で、たけしさん言ってくれたように、
はい、
味噌って本当にいろんなレシピがあって、
はい、
各家によってレシピも違う、
はいはい、
だから手前味噌っていう言葉があるような、
なるほど、
はい、それぐらいこう、もう僕は手前味噌は自由の象徴って呼んでるんですけど、もう自由、自由です。
どう作ってもいいよ、
どう作っても絶対美味しくなるみたいな、
うん、
塩が多ければ、
はい、
ちょっとしょっぱい味噌になるし、
はいはい、
麹が多ければ、
はい、
麹の香りがして甘い味噌になるし、もう自由なんですね。で、麦麹と豆麹混ぜてもいいし、
うんうんうん、
米麹と豆麹混ぜてもいいし、大豆に限らず、
うんうん、
いろんな豆使ってもいいと思うん
です
よ。で、結構僕はいろいろ混ぜるの好きで、
はい、
大豆をベースにして、
はい、
いろんなその土地にしかない豆っていうか、その珍しいこう土地の豆と出会えばそういうの入れたり、あるいは白大豆と黒大豆でやってみたりとか、で毎回味噌になるんで、味噌にならなかったこと一度もないんで、なんでもう自由に作ってくださいっていう感じなんですけど、大きくその米麹、麦麹、豆麹っていうのを、
はい、
麹のジャンルで言うと、
はい、
まあ、米味噌、麦味噌、豆味噌っていう
風
に3種類に分けられます、
うんうん、
でそこから麹が多いと米、
はい、
これ米味噌なんですけど、
はい、
麹の割合がすごい多いと、
はい、
味噌がこう麹の色が、お米の色がこう前に出て白っぽくなるんですよね、
はい、
なんで白味噌って言われ
たりとか、あ、なるほど、それで白味噌って言うんですね。
そうそうそう、白味噌って言ったりとか、 あとはブランド名がそのまま定着してるのもあって、
はい、
例えば豆味噌の中で、
はいはい、
八丁味噌って聞いた、
あ、聞いたことあります、
はい、八丁味噌って、
はい、
あれって愛知県の岡崎が発祥なんですよ、
ね、
で、
はい、
これなんでかっていうと、
はい、
徳川家康が作らせたんですけど、
はい、
八丁味噌を作ろうと、豆味噌を作ろうと、
はい、
で豆味噌って、
はい、
マクロビオテックでいうところの、
はい、
超陽性、ごく陽性に入る、
はい、
すごい陽性な豆をさらに寝かせて、
うんうん、
超陽性な状態にしてしたもの、
うんうんうん、
でやっぱり腸内環境を陽性に保つ方が、
はい、
まあ、いいと、 いうのを徳川家康はまあ知ってたみたいで、で味噌屋にちょっと豆味噌作れと。だけど豆味噌って、はい、あれ熟成期間3年って言われてるんですよ。
長いですね。
長いっすよ。
長いですね。で
ちょっと将軍は3年も、はい、あの豆味噌だけで言ったら3年間収入ないの無理っす、はい、じゃあもう幕府が面倒見るから、はい、作れと、
はい、あなるほど
言って、あの岡崎城から八丁のエリア、はいはい、だけで、はい、その豆味噌屋が最初展開したんです。
幕府の事業として
展開したんですね。事業として豆味噌やって自分たちの部下に豆味噌を食わせて、はい、超いいあの腸内環境を作らせたくて、はい、で豆味噌を作らせたと。でそれが岡崎から八丁のエリアに限定した、はいはい、してブランディングしたんで、はい、八丁味噌っていう名前がついたんですよ、
ね。
結構逆を言うとこう言ったもん勝ちなところもあって、
はい、まあ結構世の中全般的に当てはまる言ったもん勝ち的なね、
はい、もあって、勝手に僕とかは、
はい、
麹をたくさん入れて麹作ってるっていうのもあって、はい、麹をこう贅沢に味噌作りで使えるんで、
はいはい、
麹をたくさん入れるんですよね、
はい。
で普通のレシピ の、はい、あの一般的なあのこあの味噌のレシピの倍、はい、麹を入れる倍麹っていうんですけど、レシピでやってて、そうすると発酵自体がめっちゃ早いんですよ。麹菌がいっぱいいるから、
いっぱいいるから、
でめっちゃ早く進むんで、はい、まあ十五夜味噌って言ったり、まあ、半分でできますよっていう、麹を倍入れることで半分の発酵熟成期間でできますよっていうんで十五夜味噌っていう名前をつけて販売してたりとか。
おうん、そのどういう麹を使うかっていうのは、うん、結構地域によって特色があったりするわけなんですかね。
特色違いますね。その言ってた豆麹は、はい、愛知、三重、岐阜の、はい、まあ、3県で主に作られて
る。おうおう
おうおう。で米麹は一番スタンダードなんですけど、はい、この辺も米麹が多いと思う。
そうですね、
米味噌が多いと思うん
ですけど、そうですね、はい、
で本州で一番多いって言われてて、まあ、その中で熟成期間だったり、うん、麹の部合で白味噌とか赤味噌とか、うん、その中でさらに見た目でジャンル分けしてるんですけど、うんうん、で麦味噌、麦麹の麦味噌は、うん、まあ、本州ですごい多いんですけど、
うんうん、
まあ、ちょっとこう甘めの味噌で、
うんうん、
で麦って、はい、夏場に収穫するんですよね。6月、
はい、
真夏って言われてる、はい、時期に収穫するんですけど、
はい、
でってことはこの、はい、マクロビオテックでいうところの、
はい、
真夏に暑い時期にできるものって、
はい、
体を冷やしてくれる陰性のエネルギーって言われてるんですよ。まあ、トマトとかキュウリとかもそうなんですけど、
はい、夏野菜
みたいな、暑い時期のものはみずみずしくて、はい、体を冷やしてくれる、でそれでこうバランスを取るっていうのがあるんですけど、麦味噌は九州あったかいところで、
はい、
主流っていうのは、はい、まあ、そういうバックボーンもあるのかなと。
なるほど。
いう感じですね。
あ、
う
ん
う
んうん、
です。で、まあ、そんなんで、まあ、はい、いろんなところでいろんな土地の豆を使ったりしての味噌作りっていうのをまあやっているんですけど、そうで、まあ、今年の夏、
はい、
その味噌作りのツアーを、
はい、
カナダ、アメリカで、
はい、
やってきたんですけど、
北米大陸ですね。
北米大陸でやってきたんですけど、うん
う
ん
う
ん、この発酵味噌だったりとかの、
はい、
日本って発酵文化がすごい多様 で、
はい、
でいろんなこう文化があると、
はい、
でそれさっきも出ましたけど、
はい、
東アジアにはこの味噌だったり、はい、ジャンだったりっていう、はい、この味噌的な、
はい、
この文化があるよねっていう話をしたと思うんですけど、それってなんでかっていうと、
はい、
この味噌の話をすると麹に行き着くんですけど、
はい、
麹がカビっていう話したと思うんですけど、
はい、
この麹カビっていうのが東アジアにしかいないんですよね。
あ、そうなんですか。
そう、中国大陸からインドネシアぐらいまでしかこの麹カビっていうものが住んでなくて、
はいはい、
で温暖湿潤なこの気候でないとカビが繁殖できなくて、
はいはいはい、
でこの温暖湿潤な東アジアにしかいないんですよね。
あ、そうなんだ。
でかつこの日本麹カビに限定して言うと、
はいはい、
日本にしかいないんですよね。
すごいね。
で、あの国の歌とか、
はい、
ね、君が代は国歌ですとか、
はいはい、
あの国の花は桜ですとか、
はいはい、
国の金っていうのがあって、
おーおーおー、
国金って言われてるのがあって、
はい、
で国金は日本工事家です
。へえ、そうなんだ。
そうそうそう、
で日本の固有種なんですね。
日本の固有種、日本じゃないと、
はい、
あの住んでないもので。
あ、じゃあ例えば、うん、あのさっき今年の夏に北米大陸に、うん、あの発行ツアーに行ってきたっていう話も、
うんうん、
北米大陸にはもともと日本コウジカビはいないわけですよね。
いないっす。
っていうことは日本からあの日本コウジカビを引き連れていくわけですか。
そうですね。
あ
ー、あのスーツケースに、
はい、
金を入れて、これ白い粉なのね。
やばい話みたいですね。
これどうなんだろう、止められたらとか思いつつ、
はいはい、
まあでも未開封のものだったら、
はい、
まああの何か言われたら、
うん、
まあ、米ですと、
うんうんうん、
まあ実際米の一種なん で、
ね、うんうん、
まあいけるだろうと、まあちょっと取り上げられたらちょっとまずいなと思いつつも、う
ん
う
ん、あ、まあ国によっては食品に対してね結構厳しいとこもありますからね。そうそ
うそう、厳しいとこもあるんで、うん、まあこれ持って行っていいかどうかっていうのは、うんうん、まあ、ちょっと置いといて、
うんうん、
まあ、持っていくことに成功したんで。
あ、なるほど、
はい、なんで、まあ、向こうで、うん、あのカナダから入ったんですけど、
はい、
まあ、あのカナダは結構緩かったんで、
うんうん、
あの麹も若干持って行って、
うんうんうん、
麹と味噌と麹菌を守っていって、
うんうん、
で、まあ、麹はあの、まあ、お米なんでね、
はい、
あの麹5キロとか持ってったらもう結構スーツケースパンパンなんで、
はい、
あの麹はと味噌はもっと少し持ってって、うん、基本的に向こうで作ると、
うん、
麹菌を持ってって向こうで作るっていうスタイルで、
うんうん、あ、じゃあ現地で
やってきました。
麹から仕込んで、
うんうん、
で、ね、味噌を作るっていう感じで。あ、うんうん、なるほど、うん、じゃあこっからはですね、うん、ちょっと今年の夏の、
はい、
北米大陸のツアーの様子をちょっと、
はい、
あのお聞きしたいと思うんですが、
はい、
まずはあれですか、カナダに日本から向かったわけですか。
うんうんうん、そうですね、カナダに、
はい、
行きました。これもともとそのきっかけになったのが、
はい、
まあ、2つあるんですけど、
はい、
まあ、1個のきっかけが、
はい、
その麹味噌のワークショップを、
はい、
やった時に、まあ、そこで参加してくれた方が、
はい、
カナダ の、
うん、
まあ、バンクーバーっていう西の、うん、西海岸 の、うん、大きな町があるんですけど、
はい、
バンクーバーからちょっと船で行ったところに、
はい、
バンクーバーアイランドっていう島があって、
はいはい、
まあ、その島で、
はい、
その島の中に、まあ、エコビレッジがあると、
はいはい、
でそのエコビレッジの中で、
うんうん、
子供たちのアートキャンプっていうものが、まあ、あると。でそれをオーガナイズしている日本人の女性の方が参加してくれて、
うんうん、
でぜひ一緒にキャンプ参加して、
うんうん、
そこで味噌作り麹作りやりませんかっていうふうに、まあ、言ってくれたんですよね。でそれはいいな、行きたいなっていうふうに思って、
うんうんうん、
でその何週間後かに、
はい、
皆既日食が今年の夏あったんですけど、
はい
はい、その皆既日食を見に行きたいなっていうのを、
はい、皆既日食も見たいし、これはちょうどいいみたいな、
そうそう、じゃあそこで行こうっていう感じで、その皆既日食観測とその発行のワークショップツアーっていう感じで、この旅に、今回の旅に行くことが決まって行きました。
全部で何日間ぐらい？
とね、1ヶ月半ですね。
おー、
うんうん、
結構長いですね。
結構ロング結構ロングな旅でした。
で最初にそのバンクーバーのエコビレッジに行ったんですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
エコビレッジっていうのは、まあ、具体的に言うとどういう感じの場所なんですか？
そうですね、行ったところが、
はい、
アワエコビレッジっていう、
はい、
名前のエコビレッジだったんですけど、
はい、
まあ、基本的にそこちょっとどのくらいの面積って数字は分かんないんですけど、
うんうんうん、
かなり広大な面積の中に、
うんうん、
4家族5家族くらいが、うんうん、まあ、暮らしていて、
みんなそこで生活してるんだ。
生活している。で、まあ、家がそれぞれの家が建っていたりして、うんうんうん、まあ、5家族ぐらいが生活していて、うん、でそれと、それとは別に、うん、ウーファー、はい、ウーフィングみたいな形で、はい、まあ、お手伝いをする代わりに、はいはい、ご飯と寝るところを提供するみたいな、はいはい、そういう形でのウーファースタッフだったりが何人か、うんうんうん、共用の建物の中に生活しているっていうのが、まあ、ベースで、
あー、なるほど。
で僕らみたいな日本から来ましたみたいな、はいはい、人たちを受け入れたりとか、
はい、
する用の、はい、まあ、建物なんかも、まあ、あったりしてて、で、まあ、そんなところそういう環境ですね。人がこう入れ替わったりもしながら定住してる人がいてっていう感じの状態で、はいはい、で、まあ、エコビレッジっていうぐらいなんで、
はい、
すごくエコな、
はい、
暮らしをそこで、はい、まあ、実践してるんですよね。まあ、野菜だったり食べ物を自分たちで、
はい、
なるべく作っていて、
はい、
で食事も、
はい、
ヘルシーな、
はい、
食事が出て、はい、まあ、残飯も牛だったり、
はい、
家畜だったり、はい、土に返すっていうのがなるべくゴミを出さない、
循環型の、
循環型の、そうですね、うんうん、循環っていうのがすごくテーマの、
うんうんうん、
場所で、
うんうん、
でこう建物も、はい、90% 以上が廃材で作られているっていうような、で廃材で作られてるんだけど、
はい、
めっちゃおしゃれで
可愛い感じ、
可愛い感じで、こうちょっとこう画像が見せられないのがあれなんですけど、
そうですね、僕らは画像を見ながらこれ話してるんですけど、
めっちゃ可愛い、はい、なんだろうな、例えるなら
可愛いお家ですよね。
可愛いお家、なんだろう、ドラゴンボールのナメック星、はい、あるようなお家だったりとかが、はい、まあ、あったりとかして、すごくこうエコだけど、
はい、
まあ、すごくこうアート感覚のある場所で、で子供たちのそのプログラムの中でも、うん、そのただ畑案内して、
はい、
ただ作業して、
はい、
ただこうこれは廃材でできてるんだよって言ったところで、
はい、
子供たちってそこまでこう、
はい、
そういう興味までまだ いけなかったりするじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんで粘土でじゃあ、
はい、
家を作ってみようと、
うんうん、
粘土遊びをして家を作ったりして、うん、でじゃあ家できたね、やったね、でじゃあ、うん、ちょっと家見に行ってみよう、うん、でこう家見に行ってくれると、うん、実はこの壁は、
うん、
さっきみんなが作った、
うん、
粘土で作った家と同じ粘土でできてるんだよ、うん、みたいな、それにいろんなもの、珪藻土だったり土だったり、うん、いろんなもの混ぜてこの壁ができてんだよ、うん、みたいな、
うん、
そういう、こう体験をさせてくれて、うん、でまあ何日間何週間っていうちょっと、うん、滞在することで、
うん、
実際にその循環型の暮らしを、
うん、
まあ、体験できる。
なるほど、
うんうんうん、
ちょっとここでさっき会話の途中でですね、うん、ウーファーという言葉が、はいはい、出てきて、ちょっと聞き慣れない人もいると思うんですけど、僕らはまあさらっと「あウフね、うんうん、ウーファーね」みたいな感じで流しましたけど、うんうん、日本ではあんまりまだメジャーじゃないですけど、うんうん、ウーフーとか、なんて言ったらいいかな、そういう活動っていうのが意外と海外に出ると、うん、募集されてたりとかして、はいはい、その要は衣食住を提供してもらう代わりに、
う
ん、自分の労働力をこちら側が提供するという感じでいいんですよね。
ワークエクスチェンジとかも、
はい、
って言われたりもして、
そうですね、
そう、はい、ウーフっていう、多分もうググってもらったらすぐ出てくる、
はい、
WOOF かな、
はい、
でウーフなんですけど、
はい、
まあ、そういうオーガニック の、
はい、
農家さんとかが、はい、まあ、そういう形で、
はい、
働き手に来てもらって、
はい、
で、
はい、
その農作業 の、
はい、
ノウハウだったりとかを学べて、
はい、
で泊まる場所とご飯っていうのを、
はい、
提供してもらってっていう形 の、はい、
まあ、金銭に頼らずに、
そうですね、
はい、
そうですね、
成立させようという、
エネルギーの交換でいこうっていう、
うんうん
うん、そういうウーフっていう、 こう団体が、
うん、
まあ、世界の、
はい、
まあ、団体があって、
はい、
でまあ、そこに登録して、でそのこのエコビレッジだったり、
はい、
いろんな農家さんと、
はい、
まあ、アクセス、
はい、
そのウーフっていう団体を通じてアクセスして、
はい、
でそれでそういうスタイルで、
はい、
旅してる人たちのことをウーファーっていうふうに言ってますね、
はい
はい
はいはい、日本でも広まるといいですよね。
そうですね、日本にも の少ないけど
ありますね。
ありますよ
ね。はい、僕の友達もウーフン加盟してるんですよ。
うん、
は
い、
それで
いいですよね。
はい、いいと思います。
どんどん広まっていったらいいと思う、
ね。なるほど。でバンクーバーのエコビレッジ、ここのエコビレッジで第1回の、うん、味噌作りワークショップをやったんですか。
ね、正確には、
はい、
このバンクーバーで、
はい、
まあ、飛行機バンクーバーに着いて、
はいはい、
でバンクーバーにタマオーガニックっていう、
はい、
日本人の女性が経営してる、
はいはい、
オーガニック、まあ、一言で言ったら八百屋さんになるのかな、
うんうんうん、
まあ、食品店、オーガニック食料品店があって、
うんうんうんうん、
で最初そこでワークショップ、
はい、
味噌作り麹作りをやらせてもらってからこのアイランドの方に移動したんですけど、
うん、
そうです
ね。なるほど。
そう、
このワークショップ自体は1日で終了するんですか。うん、
そうですね、半日。
あ、半日、
うんうん、
でワークショップに参加した人は、うん、もう麹はできてる状態で、
うんうん、
お豆を煮て、
うんうん、
でお塩と麹とお豆を混ぜてお味噌を作るみたいな、
うんうん、
そういう感じでやるんですかね。
そうですね、味噌作りだったら、
はい、
まあ、味噌作りと麹作りってこう2本立てだったんですけど、
はい、あ、なるほど。
味噌も麹も、
はい、
まあ、仕込んでからちょっと時間かかるんで、
はい、
麹を持っていって、
はい、
そのおっしゃったように、
はい、
ダイスと混ぜて、
はい、
っていう形で半日ぐらいの味噌作り の, ワークショップっていうのと、
うんうんうん、
麹の場合は、
はい、
もう蒸して麹菌を振りかけてっていうのをまあ一緒にやって、
うんうんうん、
でそこからこう2日間ぐらい温度管理するんですけど、
うんうん、
それを、
うん、
今僕がワークショップでシェアしてるやり方が、うん、抱き麹っていう、
ほうほうほう、
やり方でやってるんですけど、
ほう
ほう、これ麹菌が活動できるのが36度から42度ぐらいの温度で麹菌が調子よく活動するんですよね。
ほうほうほう。
で麹って味噌に比べて、味噌ってもう自由の象徴だぜみたいな、
はいはい、
もう温度が結構高くなろうが、
はい、
寒かろうが、
はい、
ほっといたらできるぜみたいなっていう世界なんですけど、麹ってちょっともうちょっとセンシティブで、
ほうほうほう、
カビさせるんで、
はい、
こうやっぱりあんまり良くない風にカビちゃうと、
うんうん、
やっぱ良くない麹になっちゃって、
うんうんうんうん、
でちょっと違う菌が入り込んだりすると、
うんうん、
例えば納豆菌とかが入り込むと、
うん、
ネバネバの麹ができちゃうんですよね。糸引き麹っていうんですけど、
はいはい、
でこうなると、
はい、
納豆っぽい麹できちゃうと、
はい、
例えばまあ、いいんですけど、
はい、
それはそれでいいと思うんですけど、
はい、
それもまあ、ありっちゃありなんですけど、
はい、
納豆っぽい甘酒とか、
はい、
ちょっとなみたいな、かなり使い方限定されちゃうんで、
なるほど、
まあ、そういう意味では、
うん、
しっかりした麹を作るっていうのが、
うん、
まあ、味噌の前段階であって、
うんうんうん、
で、まあ、それをちょっとこう難しいなっていうイメージもあるし、
うん、
僕も挑戦してもあんまうまくいかなかったりとか、まあ、あって、で、こう抱き麹っていうこのやり方にこう出会ったんですけど、
うん、
まあ、それはこの温度管理を自分のお腹ですると、は
い、へえ、もう文字通り抱くんです、
ね、抱く。でも海外だと僕はハグ麹ってい
う
紹介したんですけど、
うんうんうん、
この麹菌振りかけた後に、
はい、
布でくるんで、
はい、
お米を、
はい、
でお腹に巻いて、で48時間のこの発酵の旅をしましょう。
ずっとお腹に巻いておく。
ずっとお腹に巻いておく。2日間のこうワークショップで、初日に麹作って2日目に味噌だったんですけど、
うんうんうん、
2日目みんなこう巻いた状態で来て、全員妊婦さんみたいな状態で来て、でこう面白くて、
うんうん、
菌がどういう風に活動してるかっていうのを、
はい、
直に感じることができるんですよ、
ね、ほうほうほうほう。
で菌がこう活動してくるこのサインっていうのが、
はい、
温度とか、
はい、
匂いで出してくるんですけど、
はい、
それがこうダイレクトに感じられるっていうのが、
うんうん、
まあ、すごいいいなと思って、そうで、それでそのやり方を、
なるほど、
シェアしてます。
ですね、今回もまた収録時間が迫ってきてしまいましてまだ北米ツアーのね、触りの段階ということで、またこれは後半次回ということで、北米ツアーの続きをまだ2週間の話も聞いてないですからね、お聞きしたいと思います。今回はこの